聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、はい、聞かせられないって言ってるのに、今回はなんと、長崎佐賀では6月4日土曜日に今生放送中です。
いやー、初めて。
初めて。さらにインターネットでもユーストリームで生配信をしています。
はい、
なぜかと言いますと、なんと NHK のラジオ第一放送で各週火曜日夜放送の亀渕明信の日本全国ラジオ巡りという番組がありますが、その番組が民間放送のローカルの人気ラジオ番組を取り上げて NHK ラジオで紹介して放送するというものなんですが、
ちょっと待って、人気ラジオ番組だよね。
いや、だってあのホームページにそう書いてありましたよ。
人気だよね。
人気番組を取り上げるってことなんですが、なんとこのキカラジが取り上げられることになりました。
いやー、人気番組。
そしてその取材でパーソナリティの亀渕さんがわざわざ長崎まで取材に来られるということになりまして、ガラスの向こう側で今
全然違うタイミングでね、キュー振るのよ亀渕さんが。もう調子狂っちゃってしょうがない。
両手でキューを何十回も出して
る。もう何十回も出してる。
今
陽気なおじさんだね亀渕さんって。
おじさんで失礼でしょ
そうだね、
大先輩じゃないですか。69
歳とは思えないよ。
アラウンドコキ、アラコキ、
アラコキ、お若い、アラコキ、
アラコキですね。今私たちだけに聞こえるマイクを使って、
今トークバック喋ってくると思わなかったね。
アラコキとおっしゃいましたけれども、
はい、
ユーストリームでご覧の方は、その様子もですね、今まさに見ていただいてるんですけれども、ラジオで今お楽しみの皆さんは、ユーストリームの模様はそのうち配信されます。いつですか？
6月13日火曜日の午後4時に公開されますので、ぜひご覧ください。
いや、もうなんかこの今オープニング始まってまだ2分25秒しか経ってないんですけれども、すでになんだか疲れて
ね、2時間ぐらい喋ったようなね、こうトロー感があるね、なんかね。
いや、っていうのはですね、ユーストリームでお楽しみの皆さんは実は3時半からすでにユーストリームの配信が始まってまして、たったついさっきまで亀渕さんにもこのスタジオの中に、スタジオの中に入っていただいてたんです。もう亀渕アワーでした。
はい、
林田アナウンサーが一生懸命作っていた進行表は全く役に立ちませんでした
立ちませんでした ね、
ね、またキューが出ました
いらんタイミングでキュー入れんでください本当に
びっくりするじゃないですか。
なんでしょあの69歳の元気さは見習いたいね本当に。
いや、ね、あやかりたいんですけれども、
ユーストリームでもぜひご覧くださいませ。
ユーストリームでご覧ください。そんなこんなでこの後は早速今週のテーマ、
ヒカラジさんインタビュー。あのちょっといいですか？
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
あのすみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの？
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね
そうそう、聞かせられない、
聞かないでって言ってるのに。メッセージをたくさん頂戴してますので、
はい、
たまには生放送だし
たまにはって
ラジオネーム自転車ライダーさん、今回は生放送でとても楽しみにしていますので、頑張ってください。
ありがとうございます。
いつもよりすごいお話楽しみにしています。
まあ、いつもと変わらないんですけどね
変わらないね
いつも撮り直すでもなくね、まあ、普通に配信してますから、
火曜日に生放送してるみたいなもんですからね、
ええ、
ラジオネームポンタさん、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
ユーストリームの110回目の放送分がアップされてたんで、主人と子供と3人で見ました。
お
う、うちの小3の息子は林田さんと村山さんが大好きで大好きで、林田さんがテレビのアップルに出ると具合が悪くて休んでいても、林田さんだってテレビの前から動かないんです。
おう、
たまにテレビで夕方ニュースを読む村山さんを見たら村山さんだって宿題の手を止め動きません、
うん、
その息子がお母さん僕も送ったらメッセージ読んでくれるかなってニコニコ話していました、110回目のユーストリームは、メッセージが読まれるところを家族で大笑いしながら 楽しませていただきました。
そうですか、よかったですね。村山さん普段のニュースからそういう感じでヤマトのジャージをいつもね着てる感じですか。
そうですね、あの長崎ではいつもこの格好で
清掃ですもんね、
はい、
これね、
これは当たり前じゃないですか。
ブラックタイガー隊がね、
さっきあの上道さんも私の格好には全くあの
触れなかったね、
触れずに
全然動じない方でしたね。
そういうもんだと思って、ね、あの通り過ぎてくださいましたですね、ありがとうございます。
そうでしたね、
はい、今ユーストリームで264人の方がご覧になってます、
はい、
もう一方ラジオネーム、
うん、
沖田サーティーンさんでいいのかな、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
キカラジ生放送すごく楽しみです、
うん、
あ、確かね、あの私と同い年なんですよ、
はいはい、
この方は、
ええ、
最近月刊の漫画が面白いですよ。ヤングキングアワードで超人ロックと再会したり、サンデー GX でブラックラグーンなどハードなガンアクションを読んだり、我々も年を取りましたが、その分漫画文化のジャンルは傾向も成熟し、大人の購読に耐える深い内容の作品も増えているように思います。チャンピオン読者の林田アナならご存知かと思いますが、
うん、
私はぜひ青い空を白い雲がかけてった、アスナヒロシ、何かの機会に取り上げていただければと思います。
なんか幸せ感のある作品だったことを覚えておりますか。
私もね大好きでしたね、青い空を白い雲がかけてった、とても深い話だったなと思いますね。
超人ロックってまた始まってんですか。
超人ロックヤングキングアワードで、あのもうたびたびいろんな形で連載は続いてますよね、ずっと。
ロックも長いですね。
超人ロックはあの根強いファンの方がいらっしゃいます。
多いです
もんね、でもうジャンプは子供たちに任せといて、大人だけが十二分に楽しめる漫画をぜひ紹介していただきたいとか、勝手に期待してますって。
スケートダンスを取り上げたことを兄に批判してらっしゃるわけですか。
いや、どうなんでしょうか。いや、あの大人が楽しめる漫画を、うん、まあ、現代の漫画でもということなんじゃないですか。ブラックラグーンとか現代の漫画ですからね。
あ、なるほど、
うんうん、まあ、でもあの、はい、おっしゃる通りですね、私たちの往年のコミックファンというか、
はい、
アニメファンの目から見た現代の最新の漫画もね、
うん、
正しい目でこう色眼鏡抜きで紹介していきたいなという ね、
ね、本当ですね、うん、
先週先々週も言いましたけれども、
ええ、
まあ、じゃあまた同じ話しますよ、ええ、この番組にメッセージをくださる方ってヤマトが好きだとか、うん、ファーストガンダムがいいよねっていう方が多いんですけれども、それだけじゃダメだと私たちは考えてるわけですよ、
うん、
思い起こせば私たちが子供時代ですね、ガンダムとかヤマトにハマっている時に、その頃の大人たちが、うん、結局鉄人28号が最高だろうとかですね、
アトムがよかさ、
アトムがよかとか、
一番
手塚治虫以外は全部ダメだろうと言っていたのをですね、うん、非常に歯がゆい気持ちで聞いていたわけですよ、
うん、
で今ヤマトがいいんだとかファーストガンダムしかダメという、そういう人々はですね、昔私たちがこううぬぬぬぬと思ったあの大人たちに今まさになっているということに気づかなきゃいけない、
うん
ね、亀内明信さんのように、
うん、
いつまでもピースピースができる69歳でありたい、
うんうん、ね、
まあ、私たちはまだ随分あるけど69までは、
ね、なんかサブの方で大きな笑い声が今聞こえたけど、
もうすぐ笑い声が今聞こえましたけど、今
神さんが飛び出そうとしたよ、こっちに入り込もうかという勢いだったよ、
まあ、入ってきていただいてもいいんですけれども、
まあ、だから同時に僕は思うのは、
ね、
その何が好きとかこれがいいというのは結構なんだけれども、はい、それ以外のものを否定するという行為はね、これはしない方がいいと思うんだよね。
そこなんですよ、
うんうん、これはダメっていうのは良くないよ。やっぱりいろんな良さを見つけていった方が人生は豊かになりますもん。
そういうスタンスでこれからも行きたいと思います、うん、はい、では今週のテーマ、
はい、
ズバリ42歳の漫画履歴書、
ええ、届いておりますよ、村山くんの履歴書がね、
はい、
君もなかなかいい経歴をお持ちだね、うん、
まあ、
我が社にねこれで入れるんじゃないかな。
ああ、そうですか。
この履歴書見るとね、
そういう審査の対象になりますか、ええ、これは、ええ、まあ、なぜそういうテーマになったかと言いますと、
はい、
スケットダンスを取り上げた回で林田アナウンサーが作成した44歳の漫画履歴書の反響がかなりありまして、
はい、
面白かったと、
ねね、タイムラインでもあそれ懐かしいとかいう声がね、うん、多かったですよね。
多かったのです。というわけで、うん、今回はその村山バージョンということで、
ええ、
私が42歳の漫画履歴書を、うん、表を作ってみました。
分厚いですな。
これはね、
ええ、
かなり時間がかかりました。
かかったでしょ。
何時間もかかった。
かかるよね、うん、あんまりまとめた資料が世の中ないんですよね。
そうなんですよね、
でちょっと気づいたんですけど村山さん、私はねジャンプマガジンサンデーチャンピオンを中心にまとめたんですが、
はい、
あなた随分と読んでる本が多いね。
私が表にしたのはですね、これ代表的な 漫画雑誌ということで、ええ、テレビマガジン冒険王、ジャンプマガジン、サンデーチャンピオン、コロコロコミック、ボンボン、別冊マーガレット、花と夢、週刊少女コミック、リボン、リュウ、それから月刊アウトとかコミコミとかのいろいろいろいろだったんですが、
まあこれでもまあ代表と
代表的な
代表ということですね。
あのですね、ええ、私ね、うん、この表をまとめてみて思ったんですけれども、
はい、
まあたびたび14歳から今に至るまで週刊少年ジャンプを買い続けているというね、
うん、
まあお話はしてるんですけれども、振り返ってみると物心をついた頃から本当にたくさんの漫画をシャワーを浴びるように読んで育ったんだな、そしてある意味日本の漫画文化が一番パワフルで豊かな時代にもう幸せに育つことができたんだなと思ってるわけです。
そうだね、物の考え方とか血肉になってますよね。
なってますね、
で
ね、あの私は1968年生まれなんですけれども、
はい、
1968年という年がまずどういう年だったかと言いますとですね、うん、
はいはい、
よいしょっと資料によりますと、
うん、
長崎市の花が紫陽花に決定した年です。
いきなりそれ、ちょっと待って、68年を代表する事実は長崎市の花が紫陽花になったっていうことがその世相を反映する出来事かい？
いやいや、今ね、あの資料の1行目を見たらたまたまそう書いてあったんだけど、あまり一般的ではなかったです
ね。一般的じゃないよそんなの。
全国的に見るとね、
これユーストリームでも配信してるんだから。
あ、でもね、長崎は雨が似合う街ですよ、
はい、
今修学旅行生がいっぱい来てますけれどもね、長崎は今日も雨だった、うん、あの歌のおかげで、
ええ、
バスガイドさんたちはね、
うん、
皆様今日はね、ようこそいらっしゃいました、長崎は今日も雨だった、あの歌の通りに皆様を雨がお迎えですね。もう本当に長崎の観光業界のためにはね、
ええ、
あの歌が本当に
ヒット
してよかったんですが、ええ、まあ、それは別の話題ですので、1968年の流行り言葉、
はい、流行り言葉代表する流行り言葉、
ハレンチ。
ハレンチ、おお、
永井豪さんのハレンチ学園から来たハレンチですよ。
あなたが生まれた頃はハレンチ。ハレンチだね、
まさにそのハレンチがキーワードの年に生まれちゃったんですけれども、振り返ってみて、
はい、
自分が一番最初に読んだ漫画って何だったのかなと思い出してみると、うん、鳥居和義さんのトイレット博士なんですよ。
あら、
お、知ってる、覚えてる、
マタンキ
ー、マタンキ
ーマタンキ
ーマタンキー
マタンキって出すんですよね、
そう出す、あのそれを出すんですけれども、まさにあの1970年で私が2歳の時から少年ジャンプで連載が始まってるんです。これ、
あ、これお好み焼き屋さん の、 あの 足元膝のところに置いてあるジャンプで読んだね。
あ、載ってたでしょ、あの連載も随分続きましたからね、
はい、
そして私が3歳の時にサンデーで石森章太郎さんの人造人間キカイダーの連載が始まって、横山光輝さんのバビル2世の連載がチャンピオンで始まってる。
これ始まったという事実であって、キカイダーやバビル2世を3歳で村山さん読んでたってわけでは、
読んでたというわけではないです。読んだのはあの5歳か6歳になってからです。
5歳か6歳で読んでたんですか、機械大やバビル2世は。
はい、読んでいました。
は
あ、ね、あの話をね、
はいはい、
ちょっとまたその話もまた後でしますけれども、
ええ、
私が4歳の時、
うん、
1972年の時にマガジンで永井豪さんのデビルマンが始まったんです、
うん、
そして少年ジャンプでは飯森浩一さんの僕の動物園日記、
はい、
そしてこれが重要なんですが、
あ、この間チラッと出た話 ね、
チャンピオンで、
うん、
東秀夫さんの2人と5人の連載が始まったんです。
ほう、
で私が5歳か6歳の時に初めて自分のお小遣いを貯めて買った漫画の単行本が2人と5人の5巻だったんです。
え、5歳か6歳でコミック買ったの？
買ったんです。東秀夫さんの2人と5人が僕の漫画人生のコミック人生の
スタート？
スタートだったんです。
へえ、いや、これ僕作品自体よく覚えてない。
あ、そうですか。
はい、東秀夫ってこれ見てすごい僕の中で違和感がありますもん。4歳で東秀夫っていうのは。
あ、あのこの頃はあのギャグ漫画を少年誌で連載されてましたので。
あとで後はあの美少女漫画に結構行ってしまいます
けどね。マニアックな方向に、ね、行きますけれどもね。この頃はそうだったんですね。
そうですか。
そして1973年5歳の時に角田次郎先生の後ろの百太郎と恐怖新聞が始まるわけです。
出ました、後年ね、大学時代にお会いすることになるとはつゆ知らず、はい、
イラスト入りのサインも頂戴しました。
はい、
そしてサンデーでは梅津和夫漂流教室、
うん、
少年ジャンプでは菊池典子さんの我が輩は野良子というですね、
うん、
すごくすごく面白い人の言葉をしゃべるワンちゃんのお話がね、 連載が始まっていて、
で、
ここで私の6つ離れた姉が登場するわけです、
はい、作家のね
今あの小説書いてますけれども、その姉が6つ離れた姉は、子供の頃から小説家になりたい人だったんですが、同じぐらい漫画家にも憧れている人で、かなりの数の漫画を購読していて、あ今ユーストリームご覧になっている方300人超えましたね、その6つ離れた姉がいろんな漫画を買っていたおかげで、私はかなり幼い頃からいろんな漫画に触れることができたって、なんか同じことを言ってますけれどもね、
うんうんうん、
そういうわけで、あの私が読んでいた雑誌と姉が購読していた雑誌を合わせて、さっき紹介しただけの本を子供の頃からずっと読んでいたということになるわけなんですね。
だから別冊マーガレットとか、花と夢とか、少女コミックとか、リボンとかいう名前が出てくるわけですね。
そうなんですよ。そこで、はい、1974年私が6歳になった時に、別冊マーガレットで柴田雅弘さんの赤い牙シリーズが始まるんですよ。
柴田雅弘さんの名前は聞いたことありますけど、この作品名知らない。
名作ですよ。
そうなの。
狼少女ラン、
はあ、
古代人の血を引いているですね、
ええ、
まあその狼少女というタイトルがついてますけれども、うん、SF です、うん、でズバリですね、この当時はですね、1970年代は少女漫画の方が、これちょっと語弊があるかもしれないけど、少女漫画の方が少年漫画よりも先を走っていた時代というのがあるんです。
どういう意味で。
内容的にも、うん、それから SF 的にもですね、それから対象年齢も、うん、まあ大体ほら精神年齢って男の子より女の子の方が高いじゃないですか、
うん、
少女漫画の方が中身が濃ゆいね、
より挑戦的だったり実験的だったりもするのか。
そうそうそう、ね、より大人向けのね作品が多かったんです。そうした中で、その柴田雅弘さんとか和田真嗣さんのスケバンデカ、
はい、
超少女アスカ、それから三原純はみ出しっ子、もうね、話すとちょっと長くなってしまいますので端折りますけれども、う
ん、
本当にあの5歳6歳で読んじゃまずいだろうというようなですね、内容の本をですね、
デビルマン体験とかね。
そう、デビルマンに触れたのも6歳の時でね、6歳の時、小学1年生の時、デビルマンのね、牧村美希ちゃんのあれが口出しになっているあの絵を、あの漫画を読んだ時の衝撃、
衝撃ね。さらに5歳で後ろの百太郎恐怖新聞ですからね。
もうだからね、もうね、僕ね、あの後ろの百太郎とか恐怖新聞を読んでね、もうね、もう絶対僕はね、
うん、
もう自殺しないと思ったんですよ。
あ、はあ、はあ、
もう自殺しちゃったら、ええ、後ろの百太郎のあのエピソードに出てくる、うん、あの人みたいになっちゃうと思って、
あの世界に行っちゃうとか、
うん、だからもうね、僕はもう絶対ね死ぬまで死なないと思ってね。
あ、なるほど。
それ6歳の時に思いましたよ。
死ぬまで死なない、みんなそうですけどね。
いや、まあそうなんですけれども、
ええ、
ちょっと待ってください。6歳まで喋ったところでもう4時18分になってしまいましたね。
あ、そうですか。18分、長崎ではね、
あ、長崎
では、ね、山梨や岩手、宮崎の人は違いますから、
違う時間帯ですよね。今あの長崎佐賀ではこの放送生放送でお送りしていますので、
うん、
もうちょっといけるかな。7歳になって1975年、
小学生ですね。
少年ジャンプで、
うん、
池澤聡さんのサーキットの狼が始まっちゃいました。
あら、これはもう池澤先生の、ね、インタビューもこの番組でお送りしましたけど、
そうなんですよ、
ええ、
もうね、スーパーカーじゃない、スーパーカーブームの、ね、
スーパーパック
スーパーカーブームの、
スーパーカーブームの
受けまくりですよね、ここでね、
はい
はい、そして少年チャンピオンでは古賀真一さんのエコエコアザラク、
エコエコアザラク怖かったね、
怖かったです。
エコエコザメラク、
およく覚えてますね、
はい、
そして76年、
はい、
8歳になったところで、
ええ、
テレビマガジンで、はい、森藤義弘先生のミクロマン、
は
あ、成井敏郎先生の宇宙鉄人兄弟員、
はい、
長井豪先生の変身ポコイダ
ーこれです。変身ポコイダーって結構ギリギリのタイトルですね。
ギリギリはみ出しちゃってますけれどもね
いやいや、アウト
って感
じですけど、長井豪先生ですから
トイレット博士どころじゃないやという感じですけれども、
まあ、今日はいいでしょう、生放送ですから。
ポコイダー面白かったですよ。これは
知らないんですよね。テレビマガジンは結構あのお金持ってる子供しか買えなかったんだもの。
そうでしたか。
同級生の何君だったかなは持って買ってたけど、なかなか持ってなかったよ、みんな。
変身ポーズがすごくってね
変身ポーズが、
変身ポコイダーってあのぐるぐる回るわけで、あれが、
あ、そう、
それが
あれがそれが。
あれがそれがね。
これあれですか、じゃあ仮面ライダーブームの頃ですか。
仮面ライダーブームの頃ですよね。
だからやっぱり変身ものなんですね。
それをだから石森章太郎先生の仮面ライダーを永井豪先生が変身ポコリダーで描いちゃうというすごい時代だったなって。
すごいですね、70年代
ですけれども、はい、ちょっとあの時間がなくなってきましたので、ね、この辺りでコマーシャルタイムにちょっと行きましょうか、
はい、
生放送なもんで。
やっほー、からじたんだよ。そろそろ私のこと覚えてくれたかな。今番組では私の作品を募集中なのです。イラスト、漫画、小説、アニメ、フィギュア、脚本、落語、水墨画、私のアホ毛がキュンキュンする作品なら何でも OK だよ。詳しくは番組ホームページを見てね。見ないとひどいぞ。ヒカラチさんからのお知らせでした。
おかげさまで27周年、ワイワイ貿易本店ではただいま感謝セールを開催中。欲しかったあれもこれも一部商品を除いてお求めやすくなりました。佐世保島の瀬公園横スターバックスコーヒー2階のワイワイ貿易本店へ遊びに来てね。詳しくは携帯パソコンでも購入できるホームページを検索。さて今月のプレゼントはついに最終章を迎える史上最強のファンタジー映画ハリーポッター。そのハリーポッターの魔法の杖をモチーフにした箸が登場。ハリーポッターと親友のロン、ハーマイオニーの3人が劇中で使用する杖のシルエットを再現したプラスチック製のお箸、どれか一つを2名の方にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードは魔法の杖です。長崎、佐賀以外の方も応募できます。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
さてラジオをお聞きの皆さん、
はい、
ユーストリームでご覧の皆さん、そしてひょっとして NHK ラジオ第一でお聞きの皆さん、
はい、
番組キャラクターキカラジタンの歌がついにできてしまったっていうじゃありませんか。
歌ができたんですか。
歌ができてしまったんです。
それはビッグニュースですね。
ビッグニュースですよ。ではご本人の曲紹介ということでお願いします。
やっほー、キカラジタンだよ。突然だけど私の歌ができちゃいました。みんな拍手。じゃあ早速行ってみようか。本当の気持ち。
夢は世界征服、もちろん嘘だよ、そうだよ。
しい。
いやいやいやいや、
今日の生放送に合わせて今日初公開です。
初公開でございます、はい、今朝9時40分頃完成しました。
届きました。
作詞小説家の三井ライタ先生。
いや、三井ライタ先生。
作曲、
はい、
番組オープニングテーマを担当している佐藤太志先生。
いや、
レコーディングディレクター、落語家の長楽亭ボンタさん。
ボンタさん別に大したことしてねえけど
内輪で作っておりますが。
あ、そうですか。
歌はキカラジさん本人が歌っています。
素晴らしい。誰ですかっていう風にタイムライン上で随分と、ね、聞かれましたけども、キカラジさん本人が歌っております。
ご本人です。
これを NHK で流してくれると嬉しいんですけどね。全国ネットでね。
どうでしょうかね。
もう夢は紅白だよ
もう孵化してますけれどもね、
はい。
で実はですね、
うん、
作曲担当の佐藤太志さんによりますと、
ええ、
これまだ完成途上でございまして、
はい、
途中経過バージョンです、
うん、
もうちょっと細工をしまして、
ええ、
本ちゃんのバージョンを作っていただけるということです。
なんか寝ずに作業されたらしいですね。
昨日の夜中の1時ぐらいから
ミックス作業ね、
ミキシングを始めてですね、ということですね。
ということでございました、
は
い、
あのまだ途中で、はい、もうちょっとね凝った編曲にこれから変わるんだそうです。
そしてキカラジタンの育成計画のサイトがですね、昨日の夜から稼働しております。そちらの方に今の音楽もアップすることになっておりますの で、
あ、そうです
か。ぜひ聞いていただきたいと思いますよ。
楽しみです
ね。さまざまなキカラジタンのつぶやきなども合わせてアップしておりますので、ぜひホームページアクセスしてみてください。
はい、でも今のところですね、画像についてはやっぱり四条幸正先生の格納庫が一番充実してます。
そうです。
引き続きお世話になりたいと思います。
はい、
それからもう一度お知らせしますが、 NHK ラジオ第一亀渕明信の日本全国ラジオ巡り、
うん、
7月5日火曜日午後9時5分から放送です。
もう果たしてマタンキやらポコイダーは流れるのかどうか。
あ、それを心配する声も随分ツイートで流れながらって聞きましたけど、
ね、大丈夫でしょうか。
はい、まあ、いつの分のオンエアが流れるのかまだ未定なんですけれども、はい、よろしくどうぞ、そして来週なんですが、通常通り今日は生放送でしたが、来週分は通常通り火曜日の午後4時15分からユースト配信収録をスタートします、
はい、
そちらもよろしくお願いします。私たちはあと2日しか準備がないので大変です。今
また神さんが9分ってる。もう残りが15秒なのに9分ってどうすん
というわけで初めての生放送いかがでしたでしょうか。聞かせられないラジオ、お相手は
林田聖和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。